皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。今日は抜けるような青空、本当に夏だなという日差しが感じられるんですけれども、それにしても今年の夏はなんか短いとかいう話を聞いてますのでね、この後が心配なんですが、さて今日の私のお相手です。
はい、まちづくり委員会の岩崎良平です。1年ぶりの出演になります。
あ、そうですね、岩崎さん、はい、なんか今まで冬場に出てこられること多かったですよね。
テーマが教育っていう時に、はいはい、いつも出てるんですけども、うんうん、8月に変わりましたんで。
あ、なるほど、それで夏に登場なんですね、はい。この夏はいかがお過ごしですか。
というよりもめっぽう暑さに弱いので。
あら、そうなんですか。
もう今日 もうぐったりしてまして、実は、
うんうん、
ですが短い夏はもう大歓迎です。
あ、そうですか、はい、いやいやいや、夏はね、思いっきり汗かいてね、ブルブルなんか外で遊ぶと、まあ、熱中症に気をつけへんかったらあかんけどね、というようなのもね、楽しい夏の過ごし方だと思いますけれども、今日はじゃあ岩崎さんと2人で、はい、この後素敵なゲストをお迎えしたいと思います。最初のコーナーはただいま参上です。毎月のテーマに合わせましてゲストにお越しいただいてお話を伺っています。8月のテーマは先ほど岩崎さん言ってくださったように教育ということで、お越しいただきました同志社女子大学現代社会学部現代子ども学科教授でいらっしゃいます上田信之さんです。こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。教育がテーマで子ども学科、
はい、
現代子ども学科というのが同志社女子大学にあるんですね。
ちょっと珍しい名前なんですけれども、
ね、
5、6年ぐらい前から日本全国でも結構子ども学科という名前がつくようになりまして、で子どもを中心にいろいろな社会学とか教育学とか心理学とかを使ってですね、今現在子どもを囲むいろんな問題があったり、うん、でその問題をこう分析するだけではなくて、それに対するソリューションですね、うん、じゃあどうすればもっと良くなるかっていう、だからそのいろんな問題の分析と同時にそのデザイン、つまり良くするためのデザインも同時に考えているという、ちょっと新しいタイプの学科です。
あ、周りの、ね、環境もいろいろ整えていく、はい、ということを含めて ね、
そうですね、
考えてらっしゃる。
やっぱり、うん、はい、環境がやっぱすごく大事だと思いまして、僕なんかは特に子どもそのものの問題というよりも子どもを取り巻く環境をどうデザインすればいいかとか、特にやはりこう子どもたちがワクワクドキドキして学べるような場をどうデザインすればいいかっていう、そういうことをやっています。
うん、確かに今なんというかもうちょっと前ぐらいから例えばスポーツの選手がね、プロ野球でも、うん、出てきはって、すごい野茂投手の時やったかな思ったんですけど、はい、うん、登場しはった頃にすごい強かったじゃないですか、はいはいはい、でそれでものすごい人気があって、うん、肩張ったらファンは一喜一憂してるんやけど、うん、当の本人がインタビューに答えはる時にね、うん、ものすごい普通で平凡でね、全然こう抑揚がないって、そういうね人が多なったなと思ってきてた時があったんですけど、はいはい、確かに今子どもたち見ても、うん、なんかあんまり抑揚がワクワクっていうか、うん、ワクワクしてんのか、それともなんか怒ってんのか、 そうですね、それとも悲しんでんのか、あんまりよう分からへんみたいなね、ことに出会ったりするんですけれど、
もっとこう表情が豊かなコミュニケーションがねできるなって楽しいと思うんですね。
うん、先生ご自身がそういうふうなことに関心を持たれたっていうのはどういうきっかけだったんでしょうか。
そうですね、僕大学自分はその法学部っていうか全然別なことをやってたんですけれども、その頃音楽に興味があってアメリカのフォークソングとかがすごく、うん、京都なんかでもすごくこうブームになってた。
PPM とかね、
実は PPM のバンドをやってたんです、はい、
あ、そうなんですか。
コピーバンドをしていて、
もう当時はそうでしたよね、みんなやってましたよね。
あ、ご存知ですか、はい、嬉しいなでもあの頃はレコードの時代ですから、はいはい、ステレオ、僕はちょっと高いパートをやってたんで右側にこうスピーカーやると、うん、その高いコーラスが聞こえて、
うん、
で何回もですねテープがないもんですから、うん、擦り切れるまで聞いて、うん、でコピーをして、それで3人でバンドやってたんですね。
あ、そうですか、うわ、そして私どっかで見かけてるかもしれません。まだ私はちょっと子供やったかもしれませんけれど
いやもういまだになんかだからそれ頃のことが忘れなくて、そのやっぱり原体験が今のことにすごくね大きな影響を与えてるんですけども、うん、直接のきっかけがまあ、アメリカのフォークソングやっていましたのでアメリカにすごく興味があったんですね、
うん、
それである、時テレビをね NHK でセサミストリートっていう子供番組が始まって、うん、 って、これアメリカから来たね、すごくポップな番組だっていうことを聞いて、うん、で見てみるとすごく面白かったんです。で音楽が出てくるわ。だけどすごくエンターテインメントなんだけども、そこにアルファベットを教えるとか、あの問題解決を教えるとか、うん、数字とかね、その算数の問題とかいろいろ出てきて、ああそうか、こうやって楽しみながらなんか学ぶことができるんだなと、うん、で特にあのテレビとかが持ってるそのメディアのパワーって言いますか、
はい、
でそれがすごくなんかこう、魅力的で、これやってみたいと思って、それで実はアメリカに行ったんですよ。
あ、それに触発されて、
触発されて、それでその頃はもうあんまりこう先のことも考えないで、とにかくこれやりたいっていうのを考え、あの思ったらね、それで知り合いにあの聞いてみて、こういうのは一体何ですかって聞いたら、あの視聴覚教育っていうか、見たり聞いたりする教育で、うん、特にこれからテレビを使った教育なんかがもしかしたら流行ってくるかもわからないと言われていて、はい、それでそういうのがあるのかと思って、それで、まあ、アメリカに行ってですね、それでそういう関係 の、 あの学校に入ったんですね。でその時にセサミストリートのスタジオも行ってみてびっくりしたんですけど、もうそれこそビッグバードがいるし、それで有名な歌手の人もいるし、それでもちろんディレクターとかカメラマンの人とかで、今日もそうなんですけど、このスタジオに入るとなんかワクワクしますよね。なんかすごくプロフェッショナル感じがして、でそこですごく感じたのは、やっぱりすごくこれからは、やっぱりその頃アメリカはあの貧困問題がすごく大きな問題になっていて、うん、その一つの大きな原因が、あの小学校に入ってもついていけない子どもがたくさん出てくると、
うん、
で特にあのスラム街に住んでいる子どもたちは、あの刺激が少ないところで生活してますから、小学校入るときにこう白人の中流家庭の子どもと比べてすごくやっぱり遅れてるんですね、
はい、
でですから遅れてもんですから、あの小学校が始まってもですね、2年生ぐらいになるとだんだんわからなくなってくる。でそれでもう学校にあの来なくなって、その結果またあの、大きくなってもこういい仕事に就けないわけですよね、はい、ですからその、はい、すごく貧困のサイクルみたいなのができていて、でアメリカ政府はどっかで断ち切らないといけないということになって、でやっぱり幼児教育だということになったんですね、はい、でその、まあ、その中の一つの、まああの大きな、トライアルとして、うん、テレビを使って教育できないかということから始まって、でしかもその子どもたちにはテレビっていうのは教育番組だから見るわけじゃなくて、面白いか面白くないかなんですね。
うん、
でそのために横では漫画のね、あのテレビやってるわけですから、チャンネル変えられるわけですから、とにかく漫画と競争しても耐えうるだけのエンターテインメント性で、それがやっぱりアメリカのやっぱショービジネスのトップの人たちが集まって、とにかく面白く引きつけて、で1時間という長い間もね、普通は幼児番組ではそれほど持てないんですよ、
はい、
間が。だからあのもうマガジンフォーマットと言いまして、こうちょうど雑誌みたいに
細切れに、
細切れにして、それで集中させて、でかつ面白い中で楽しみながら学べるっていう、で、まあ、そういう番組だったんですけども、で、まあ、それがすごくまあ、大成功を収めたわけなんですけど、ちょうどそのセサミの一番ピークの時に僕アメリカに行ってですね、でこれからの教育がやっぱり変わっていくというすごく予感がして、それがまあ今の子ども学科につながってるっていう感じなんですね。
逆に言うと、その日本の教育自体はそういうものをがなかったというか、そういう感覚の捉え方でやり方もしてなかったということなんですね、
うん、そうですね。アメリカに行ってやっぱり思ったんですけれども、うん、やっぱり楽しむっていうことがなんか日本ではちょっと楽しいだろう、あるようなとこがあったりで、だけど本当にあの楽しみの中に全てが詰まっていることを僕はアメリカで学んだことだったんですね、うん、それが単にこうあの表面的に楽しいっていうことではなくて、やっぱり何かに真剣にこうなんかこう没頭してるとか、うん、それでちょうどその頃セサミの人たちが真剣にね、あの子どもたちのためにすごい番組を作らなきゃいけないってことで、大人が本当に寄ってたかってですね、あのいいものを作ろうとして、でそういう何かこう希望とか、うん、そういうものがこうすごくありながら、大人たちがこう真剣にこうやってる作業が実は彼らはすごい楽しんでたんですね。
あ、
でやっぱり日本の今の教育もちょっと閉塞感がありますね。
そうですね。
だから特に世の中こういう状況でなんとなくこう暗い感じになって、で学校っていうのはあんまりいいイメージを持たないですよね最近。
ね、
だけどそれを僕はやっぱり取り戻す一つの大きな、あのポイントとして、学ぶこと自体が楽しいということをもう一度原点に戻ってね、 日本の教育もみんなで考えていかなきゃならないかなっていう、まあ、そういう感じをしてるんですけどね。
なんかまあおっしゃったようにその今までと同じやり方ではね、まあ、これはあの産業もそう経済的なこともそうですし、うんはい、あの政治もそうですし、あの教育もまた今までと同じやり方ではもうちょっと先が行きつけへんやろっていうような感じがあるわけですよね。
そうですね。
でじゃあ、 あのそのいわゆるまあ20世紀型のそういうふうな教育っていうのと、うんまあ、先生が考えてられるこれから必要なことっていうのはどこがどういうふうに一番違うんですかね。
そうですね、多分一つは多分20世紀型の教育っていうのはですね、あのなんていうんですか、こう割と強制されて全て与えられたことをもうその達成していくという、だから人から与えられた目標に対してこう向かうというのはやっぱりちょっとモチベーションが落ちるんですね。でそれよりもこれからはやっぱり自分の学びを自分で開拓していくと、それも一人だけじゃなくてやっぱ共同作業をして、で一つの学びのコミュニティになってですね、あの学びそのものを作っていくというその新しい姿勢とかビジョンとかがあることで、新しい二十一世紀型の学びがなんか実現するような気がするんですね。
どちらかというと今までは受動的でしたよ ね、誰かが教えてくれはって、でそれをただひたすら受け身で、聞くなり、で身につけようとするものはスキルというか、その、まあ、例えば受験を勝ち抜くための勉強方法で、そのパターンを覚えて一生懸命問いを回答していくっていうようなパターンだったわけですね。そうではなくって、
自分でこう目標とかゴールを設定して、で自分で他者と共同して開拓していくという、もう古い言葉かも分かんないけど学びのフロンティア精神みたいな、やっぱり自分の人生を自分で開拓していくという、とてもあの大事なことが20世紀の大きなテーマになってくるんじゃないかなと。
そうですよね。例えばその今の教育だと、まあ、京都の場合だと、少し変わってきてますけど、私たちの時代は5段階評価という評価の仕方が、でね、5から1までね、絶対誰かつけないといけないわけですよね、先生は。だけれどもあのみんながね、5であってもいい社会っていうか、そういうふうな指標というか評価の仕方ありますよね。
そうですね、だからやっぱりこれあの今はあの自分がどういうことをやったかっていうことをやっぱりきちっとそれをこう一つのこうポートフォリオみたいな形で、あの自分なりにこう集積して、でそれで結局何のため評価っていうと、より良くするための評価なんですね。なんか日本の評価っていうのはちょっと序列化って言いますか、
ね、
なんかこう誰かと比べてなんとかっていうことがあるんですが、そうではなくてやっぱり自分がどういうことをやったかとか、自分がの経験をもう一度再構成して意味付けしていって、そして自分をやっぱりこう成長させていくっていうとこがすごく大事で、やっぱりあの人からどう見られるかよりも、どのようにして自分が自分なりにこう成長していくかということにもっとこう注意が向けられる、そういう学びの一つのコミュニティができていくような僕は予感をしているし、その予感を実現させたいなとすごく思ってるんですね。
そのね、自分が納得して自分で何か目標を見つけてそこに向かってで自分で評価できるっていうのは、かなりこれね成熟したというか、ものすごい大人じゃないとできないですよ ね、ついその人のどう見られてるかとか、人の評価によって自分自身、まあ、しなくてもいいのに自分で評価してしまうということありますよね、
で人のせいにしてみたりとかね。
そう
やっぱりあのやっぱり自分でなんかこう決めていくと基本的な覚悟がいるし、それも一人っきりでっていうことではなくて、やっぱりいろんな方と相談しながら、やっぱり対話とかダイアログがすごく大事な世界になってくると思うんですね。やっぱり話すことによって納得をするし、で話がやっぱりそのいろいろ自分の未来をこう深めていったり決めていったりするようになってくるので、ぜひこうダイアログを中心として話し合いながらいいものをみんなで作っていこうっていう、そういうことをやっぱり本当にやっていくという決意と覚悟というか、それが一人一人に必要だと思いますね。
あの今のね社会、まあ、子どもたちが置かれている環境っていうのは、そのダイアログっていう話で言うと、どうしても限られた人にとしか話さないとか出会わないっていうのはすごい大きいんじゃないかなと思うんですね。いろんなその価値観に出会って、
でそこでこうやっぱりね刺激を受けてね、ワクワクしてね、 大事だと思います
ね。ですよね。
だからそういう意味でこう異文化交流というか、うん、ものすごく大事だと思うんですね。
うん、
でその時にやっぱりこう知らない人と会ってなんかこう自分が変わっていくのが怖いなっていうタイプと、いやむしろそれがものすごく楽しいっていうタイプですごく大きく分かれていくと思うんですね。ですから
思考パターンが違うんです
。そうなんです。自分がこう、うん、自分のやっぱり殻にこもって、うん、まあそこでこう安心しているっていうタイプの人と、それだからいろんな人と出会うことによって自分が変わることが怖いと思ったり、それからどんどんどん自分をこう囲ってしまうんですね。で、そうではなくてやっぱりいろんな人と出会ったら全然違う世界にがまた見ることができるし、うん、ということでそういう変化することをやっぱり楽しめるような、そういうようなこうマインドセットっていうんですけど、心のあり方とかそういうものを持つだけでだいぶ変わってくると思うので、これから本当教育に必要な方は本当に自分がどういうやっぱり信念とか考え方を持っているかっていうことを自分で確認しながら、そしてそれをよりいい方へ修正していけるような、そういうようななんか新しいこうなんていうんですか、力というかそういうものがこれから本当に必要になるのかなと思うんですけどね。
なんかまあよくね、今ちょうど選挙にもうすぐなるから、
はいはい、
また使われ出す言葉なのかもしれないですけれども、市民が主役のね、
はいはい、
街を作りましょうとかってよく言われますよね、うん、で子どもが主役になってとかね、うん、でも主役に、ね、なろうと思ってでもいきなりはやっぱりなれないじゃないですか。
そうです
ね。だから子どもたちが主役になってほしいと思うのであれば、大人も社会もそういう環境を整えていかないと、はい、いきなりねお前主役になれって言っても、ね、ええみたいな感じですよね、うん、そこのところをやっぱり先に大人も変わらないといけないんでしょうね。
いや本当におっしゃる通りで、やっぱり今の子どもの問題というよりもやっぱり大人の問題というか、うん、私たちがやっぱり今ここでもう一度本当に大事なのは何かとか、本当にどうすればいいのかという考えた上 でそれをやっぱりいい形で子どもに見せていくということが、実はやっぱり大人が今一番大人の学びというのが実はね今すごく大事だと思うんですね。
ああそうですか。
特に企業の中に入るとどんどん新しい、昔だったらねこう学校で勉強したことはそのまま通用したけれども、今どんどん変わってきますよね、うん、ですから今まで教育学っていうのは子どもの学びだったんですけど、これから本当に大人の人の学びっていうか、でそれやっぱり大人の人たちが一体何を目指して仕事をしているんだろうか、何のために学んでいるかということも考えながら、
うん、
そういう姿勢が逆に子どもの教育にいい影響を与えていくようにすごく思っていて、僕自身は子ども学科にいるんですが、今大人の学びにすごくやっぱり興味を持ってやっています。
はあ、いや今の先生の話聞いてたら、ね、人がねそのものとして使い捨てにされるようなそういう社会であってだならば大人も成長できませんし、
そうですね、
子どもたちがそれを見たときにね、うん、未来が
そう
なんか、ね、楽しくないじゃないですか。そ
うそう、なんか大人になったらなんか楽しくないなと思うような社会っていうのはやっぱり辛いですよね。やっぱり大人になればなるほどどんどん面白いことができていくというような、そういうやっぱり希望とかやっぱりそういうものをやっぱり共に作っていくっていうかことがすごく大事だと思うし、特に今回ねちょっともしかしたら大きな選挙になって世の中変わる可能性があるので、うん、だからそういう変革の時代だからこそね、
うん、
やっぱり一人一人が自分を変革していかないといけないようなことになる。で、教育のやっぱり大きな使命っていうのはそういうことを教えるのではなくて考えさせるような場を作るっていうか、だから教師の役割は本当場作りですね。で、教師はいつも今までこうなんかこうなんか答えを持っていて、それをなんかこう伝えるようなことがあって、で子どもも先生は知らないふりをしてても答えを持ってるんだと思ってるんだけど、実はそうではなくて、
うん、
やっぱりこれから何が起こるかわからないからすごく面白いし、だからこそ先生も真剣に子どもと一緒に考えてちょっと知恵を出し合おうよっていうことをやっていける時代だと思うんですね、うん、ですからどこにも正解があるわけではないし、誰かがこうスーパースターがいてその人が全てを持っているという、もう時代が終わってみんなで共に考えながら新しい意味そのものを作っていく時代が来ると思うんですね。で、そのための基本的な姿勢を実はちっちゃい時から育てていかなきゃいけないし、それが教育のミッションだし、そのためには大人が大きな夢というビジョンとかねミッションを持ってないと示せていけないんですよね。ですからまさに今政治家がそれをやってほしいと、
うん、
まずテレビのマスコミでやっぱかっこいい政治家をね、いやでそれを見ていやあんなかっこいい、なんかやっぱり アメリカの政治家ってあのスピーチが上手いからすごくかっこよく見える。実はかっこもいいと思うんですけども、やっぱりあのもう少し政治家に憧れるような、みんなが政治家になりたいというようなあのものを、そういう社会ができてきながら自分はどういうふうに社会に貢献していくかっていう、やっぱ一人一人がどう貢献するかっていうのはすごく大事だし、で下村さんがやってるその環境市民という発想も、はい、本当に新しい市民というものの教育がこれから必要になってくると思うんですね。でそのためのやっぱり私たちが覚悟をしないといけないのかなっていう感じがしていますけど、
はい、上田先生にお話を伺っておりますが、後半にもまたご登場いただきたいと思います。ここでその先生が、すごい刺激を受けられたというセサミストリートの曲見つけてまいりましたので、ちょっと短いんですけれどもお聞きいただきましょう。
よろしくお願いします。
変わってはバッタリ将棋のコーナーです。さて岩崎さんの今日のお話はどういったことでしょうか。
私ここまで1時間ほどかけてきておりますけれども、はい、自宅のある青果町、京都でいう、南の端なんですけれども、そこに結構面白い建築物がありまして、
はい、
でそれを、画像を今持ってきていますけれども、あのお聞きの皆さんは全然わからないと思いますが、ちょっとご紹介したいと思いますが、それよりもあの先生の、ね、前半のお話が面白いんで、うん、あのそれちょっと私の割愛しまして、
はあはあ、
でその施設の中に一つ、皆さんにお伝えすると国会図書館とか、はい、あの今話題の、ね、私の仕事館があるんですけれども、その中にちょっとこじまりした建物で CSK 大川センターという建物があります。
はい、
CSK というのはソフトウェアの会社なんですけれども、そこの当時の大川社長が、ちょっと私的に作られたあの研究所のようなもので、
はい、
でそこで子どもたち向けのワークショップを実はしてます。
子どもたち向け、
そうです、
はい、どのようなものなんですか。
地域の人を対象にですね、あのいわゆる、ね、コンピュー、最先端のコンピューターのクリケットっていう、そういうものを使って子どもらがパソコンを実際使って、そこに、情報を入れてインストールしてで動かすというようなね、そういうちょっと最先端の遊びで、そこはあの MIT マサチューセッツ工科大学というのが提携をしてまして、はい、小学校の子どもたちに分かるように分かりやすくそういうコンピューターの体験をワークショップで、行っているっていう。で実はあの上田先生もそこで、
はい、
あの学生さんをね、
はい、
と一緒にワークショップをされてるんで、そのお話をねちょっとここでお聞きしたいなと思ってます。
あ、そうですか、はい、なんか僕ばっかり喋ってなんか申し訳ない
です。ゲストですからどうぞ。
ありがとうございます、はい、あの学校にフィールドワークという授業をあの3年間やらせていただいたんですけども、そこであの学生たちがあのワークショップをするんですね。で今ワークショップデザイナーっていう職種があのだんだんできてきてるんですけども、こうワークショップをデザインして、でデザインするだけじゃなくて実際に子どもの前でそれをちゃんとできてっていうような、でそういう3日間の集中講義でワークショップデザイナーを育てるっていう、そういう授業なんですけども、でそこで今岩崎さんがおっしゃったのはクリケットっていうね、ちっちゃなコンピューターなんですけども、それを使って例えばこう身につけてですね、モーターで動くものを作ったりとか、で自分が何かそのコンピューターにさせたいっていうものをプログラミングっていうことでやるんですね。で皆さんのイメージ、プログラミングっていうのはなんかコンピューターの前に座ってなんか数字を打ち込んでるイメージがあるんですけど、そうではなくてその実際に自分が作りたいものをコンピューターに教えるっていう言い方はおかしいんですけども、コンピューターにこう指示をして、でそういう自分が思ったように動くようなコンピューターを作って、それを身につけたりとか、あるいは自動車にして遊んだりとか、でそういうことを通してクリエイティブな、つまり創造的な教育をしようとしてるんですね。で今先ほど申し上げたようにマサチューセッツ工科大学のメディアラボラトリーのミッチェル・レズニックさんという先生のチームなんですけれども、それは障害幼稚園という一生涯幼稚園のような教育がいいと。でやっぱり幼稚園というのはすごくそこで体験的にいろんなことを学んで、砂場で学んだりいろんなことをしながら活動しながらこう考えていきますよね。だけど小学校に入った途端に急にこう体系的に整理された知識を教えられるから、もっと幼稚園的な学びをね続けることがいいというふうにおっしゃっていて、でその中でそういう新しいテクノロジーを開発しながら、その子どもたちにいかにクリエイティブにものをこう考えるかっていう、そういう教育をやってるんですね。で今アメリカではクリエイティブ・シンカーって言いまして、クリエイティブに考える人をどう育てるかっていうことがすごく大きなテーマになってるんですね。 ですからそのために彼らがやっているのはテクノロジーをうまく活用できないだろうかと。
あ、
いかに創造的なものを作って、そしてそれを試して、でうまく動かないところをまた修正してっていう、そういう彼らはそのクリエイティブシンキングスパイラルって言ってるんですけど、うん、創造的に考えていくためのこの螺旋的なね、でまずイメージをして、でイメージしたものを実際に作って、うん、で作ったもので遊んで、そしてそれを共有して、で共有したものをちょっと振り返って、
うん、
でまたもう新しいイメージを作ってまた作るっていう、そういう螺旋的なですね、クリエイティブに物事を考えていくプロセスを子どもたちに体験させようと、そのためにそのクリケットっていうものを開発して、そこでいろいろこう作ってですね、そしてみんなの前で発表したり動かしてみたりしながら、その創造的な場をちょっとでもこう作れないかと。でそういうことを岡センターはすごくあの大事にして、あの実際に子どもたちを集めて毎週素敵なあのワークショップをやっておられるところなんですけど、
ね、あ、さっきのね、その受動的と能動的な話でいうと、どちらかというと今子どもたちは自分で何かをこう考えついてというか発想して、それを創造性を発揮して、ね、はい、形に作っていくっていうのはあまり得意でないような気がするんですよね。それを自分のなんか関心持てるようなちょっとしたね、おもちゃ感覚のコンピューター的なものとか、そういうのでこうさらに伸ばしていけるような、そういう機会になっているっていうことなんですかね。
特にこう作ることを通して学ぶっていうことを強調してられるんですね、うん、それも一つのコミュニティの中でですから、共同してものづくりを通して学ぶと、うん、で実はその作っているものはそのロボットのようなものかもわからないですけれども、それを通して自分の考え方とか解釈そのものを作っているんですね、
うん、
ですからこういう人工物を作ることを通して、実はその自分のものの考え方なんかをこう自分で試行錯誤しているというところに、やっぱり従来の学校ではちょっとできなかった、その先生から何か教えてもらうということじゃなくて、自分で作り出して、でそれを人と発表して、そして何か自分の考え方そのものをこう修正していくような、そういうことをまあ体験的に学ぼうとしている、そういうことをあの経験させる場所だと思うんですね。
あ、面白いですね。なんかあのドイツの方とか行くとね、オープンデーって言って、もう病院も普通のオフィスも工場も全てオープンにして、うん、子どもたちが入ってこれる日とかあるんですよ。でも医療器具とかね、ものすごく高級な医療器具とか平気で子どもたちに触らせて、
いいですね、
ええ、うん、なんかもうおもちゃにしたら、日本やったらね絶対怒られそうなことなんですけど、それができるとかっていう、まあ、それもあの発想力とか想像力とか育むための一つのツールに、ね、なってたりするんですけど、そういうなんか場がもっと広がっていったらいいかなと今日のお話を伺いながら、はい、感じました。あっという間にですね、実はお別れの時間になってしまいました。
はい、
ありがとうございました。今日の、上田信之先生のお話、皆さんいかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間になりました。京都人待ち出会いも、今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。
ありがとうございました。
さよなら。